私の計画はあなた方の思いよりもはるかに高く、私の道はあなた方の道よりもはるかに高いと知られます。あなた方の思い通りにならないときに喜び、私を褒めたたえなさい。私はあなたの計画ではなく、私の計画を力強く進めていこう。あなたの心が砕かれ、あなたの心が低くなるとき、私の計画があなたにはっきりと聞こえてくる。私の計画があなたにはっきりと分かってくる。愛する子よ、砕かれることを喜びなさい。弱くされることを喜びなさい。そこからあなたには不可能な道が開かれ、そして私はあなたと共に働き出そうと主は仰せられます。救われてくる人々が救われてくる。あなたは行く作詞で人々が救われてくると主は仰せます。私はあなたを私が救おうとする人々のところに運び、そしてあなたを通して力強く人々を救い、永遠の祝福を与えていこうと主は仰せられます。
この新しい時が来たことを覚えなさいと主は言われます。それで新しい秩序によって歩みなさい。この新しい時におけるあなたの新しい役割があります。それをしっかりと捉え、その使命を全うしていきなさいと主は言われます。
永遠という価値の中で歩み始めなさい。私は永遠という価値の中であなたを導いていこう。あなたが永遠に目を向け、天に目を向けるとき、あなたのこの地上での歩みはまっすぐになり、確かなものになると言われます。あなたはこの地上のものに心を止め、目を向け、それに縛られるとき、あなたは不自由になる。しっかりと私に目を向け、永遠に目を止めなさい。そのときあなたの道はまっすぐになると主は仰せられます。God is working on my good.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、イエス・キリストの名を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在をありがとうございます。証を心から感謝します。あなたが匠さんの手に返されたことをありがとうございます。インドチームを祝福くださったことをありがとうございます。今から御言葉に行こうとしておりますが、集まれた一人一人を心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私に語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語るもの聞くものも減り下りますし、語ってくださり、私たちを自由にしてください。主はあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながらご覧いきたいと思います。44節から、その時すでに12時頃になっていたが、電池が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていたと、9時から十字架が始まります。そして12時になった時に、マタイとマルコの福音書を見るとわかりますが、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかと叫ぶんですね。これはマタイではエリ、エリ、ラマサバクタニ。マルコではエロイ、エロイ、ラマサバクタニ。どっちも、まあギリシャ、ヘブル語とギリシャ語なんですが、神様にイエス・キリストが捨てられるわけですね。神が神を捨てるんですね。これは、言ってみましょう。説明できるけれども、わからない世界です。我々は絶対神捨てられないから。で、本当に神であられたイエス・キリストは神に捨てられて出てきてください。その時に、それ10時なんですね。その頃は3時まで真っ暗になるわけですね。太陽が暗くなる、光を失う。これ日食だと言われています。でも、この時日食が起こらないんです。天文学的に言って。ありえないはずなんです。だからこれ明らかに神様が手を動かして、いわゆる日食の現象が起こった。で、全く光を失ったんですね。で、これ、ね、一つ一つですね。キリストが捨てられたってことは、神が神を捨てたん、この地上に送ってくださった方を。海にこの後実際に下るんですけども、神を失ったとき、この地上は暗黒になるんです。そして私たち人間が神を失った人生は暗黒なんです。どんな地上でいろんなものを持って幸せそうに思えても、本人が気に入ってないだけ、本気で見ようとしないだけで、最も深いところには暗黒があるし、実際死を迎えたら、世に黙ってるんですね。だからね、神のない人生ってのは暗黒なんです。でもクリスチャンである私たちでさえ、それに気づいてなかったり、本気で向き合ってなかったりするんです。 幸せそうに見える目の前の地上の幸せに目をくらまされて騙されてるんです。だからね、この地上のものって消えてなくなるんです。移ろうんです。儚いんです。でも神を知ってるということは永遠を知ってることで、決して朽ちないもの、変わらないもの、永遠に価値あるものを知ってるんです。根本的に違うんですよね。で、神のない世界は暗黒なんです。神のない人生は闇なんです。で、エッセンを信じた私たちは光を受けたんです。光があれば闇は砕かれるんです。光があってね、隠すことはできますけど、光があった時にね、どんなに頑張っても暗くならないでしょ。だから小さな光でも暗闇だとすごく大きいでしょ。光がやっぱそういうところで、小さな光はダメですけどね、それは光があるからですよね。で、これは知ってほしいんですね。だから神を知ってるか、イエス・キリストがいらっしゃるかどうかっていうのは決定的なんですよ。で、私たちはそれを知ってるんですよね。だからクリスチャンの方々ね、私たちは光の中にいるのです。光が与えられているのです。でも主を知らない人は、信じてない人はその光を持ってないんです。これね、どうぞ知ってくださいね。で、ちょっと時間があれですけど、で、そしてその後にもう一つはね、また死んだの幕が真っ二つに裂けた。で、キリストが神に捨てられた時どうなったかというと、死んだの幕、これ死んだの幕ってね、もう一つのこと言ってますね。高さ、何だったかな、長さ、20メーターかな、高さ9メーター、厚さが10センチから20センチ、覚えました。だってね、すっごく分厚いんですよ。人間はどんな人って形切れないんですよ。それが一瞬にしてバサーって切れたんです。で、この聖女と死聖女を仕切ってる神で、聖女ってのはまあね、神殿なんですけど、死聖女ってのは神様がご臨在されてる場所と言われてる場所。それは年に一度だけ大祭司が、最初の中の大祭司一人だけしませんが、その大祭司が1年に1回だけ、大食大日、10月9日かな、とかかな、その時に、大食大日にその幕の中に入っていって、我々の民のために悔い改めをするんです、代表してね。そういう日なんですよね。で、そういう場所なんです。普通の人は入れないんです。で、本来私たち罪人は、神と交われないんです。だから、レッスンも敷いてない人は、神がいるかいないか分からないって一番正直なんです。そしたら神がいるって場合、その神ってのはおかしい神の可能性がありますから、気をつけてください。神がいないって人は無理にそう言ってるんです。分からないって一番正直だと思います。でもですね、その幕が消えたんです。だから、イエス・キリストの十字架を信じる人は、いつでもどこでも、イエス様信じてるわよ。誰でも。信じてるなら誰でも、いつでもどこでも、どんな場所でも、神の臨在が入れるんです。まあ、大事だからちょっと品のないこと言ってみるしてください。トイレの中でも入れます。わかりますか。中国のクリスチャンたちが、地下教会のクリスチャンたちが捕まって牢屋にいられて誰もしない仕事、本当に汚物処理のような仕事がある。誰もやりたがらないけどクリスチャンたちはみんな行った。どうしようかって、そこにはそうなんていうかな、管理している、監視している、役人じゃなくて、なんていうんだ、番人たちも近くまで来ない。臭くて嫌だから、お前たち行けって言って離れてくれる。だから、大声で賛美できるんですよ。取り締まれないし、文句言われない。だからみんなクリスチャンたちが喜んで、その仕事をして、臭い匂いのいっぱいあるところで、大声で賛美して、そこに神が来られるんです。地上のものには関係ないのです。わかりますかね。主を知ってるってことは。どこでもいつでも十字架を敷いた人は神の中に入っていけるんです。神共におられるし、神様が本当の神を求めてくださるんですね。それは十字架があったからなんです。キリストが私の代わりに神に捨てられて、繰り返しますね。これは本当のところわかりません、私は。神は絶対私を捨てないから。神であられた方が人となっただけでもすごい謙遜なのに、その方が神に捨てられたんです。お芝居ではなくて現実に。そして夜に下ったんですね。だから私たちは絶対捨てられません。悔い改めて信じれば。いつでもどこでも天の臨在が入る。神と共にいる。これすごいことだ。これね、 この恵みはちょっと計り知れないんですよね。その神の幕の中に入っていける。これがそう。そして、それを全うされたんですね、エス様は。で最後に、大声で叫ばれるんですね。ルカによると、父親の霊を見てみられます。ヨハネでは完了したという言葉ですけども、いずれにしても、もう全部全うして、一定でフィニッシュということですけどね、ヨハネの言葉は、完了したって今訳されています。昔は全て終わったって言ってね、でそれを間違えて万事休すと思う人がいたから完了したに変わったんですけど、全うしたぞって、全部成し遂げたぞって意味なんですけど、ここでイエス様はこのルカによると、全部成し遂げ切った後に、完了したって宣言なんです。これは、父、アバ、父よって言うんですよ。7つの言葉の一番最初、アバ、父よ、彼らを許してあげてほしいって問い出しから始まるんです。で、全部成し切った後に、完了し終わった後に、アバってもう一遍神様は、イエス様は言うんですよね。捨てられてるんですよ、もう神に。捨てられてるその地獄の底から、それでもアバって言うんですよね。我が霊を見てみられますって。すごいですね。全部明け渡したんです。完全に明け渡したんです。これを何て言うんですか、これを従順って言うんです。多くの人は主張するんです。でも、だから、神であられた方が捨てられたのに、その捨てられた時、全部全うし終わった後に、やりましたよって言ったんじゃなくて、全うしたって成し遂げたって後に、神様、父の神様って、我が霊を認めてあります。全部明け渡しますって。あなたに神すべてを返しますって言って、明け渡したんですね。そして息を引き取って、まあ、息を引き取ったってことはね、つまり読みに下られて、で、やがて復活するんですけども、ガーデですね。で、このイエス様の十字架の姿を見ていた、ね、この出来事を見た百人隊長、ね、自然現象も含めて、イエス様の十字架の言葉を見て、イエス様をね、まあ、百人隊長はね、責任があるからじっと見てたもん、ちゃんとね、最後に。逆に、責任がちゃんと見てたから、どういうふうに言われ、どういうふうに自然現象が起こり、何をされたか見てるわけですよね。で、両脇にいた私が大好きなね、合格反対の人が悔やためじゃないですか。あの人も近くに見たけども、ローマ兵は別の意味で監視したわけですよね。でもその彼がね、ある意味全く無関心だ。本来無関心のはずのローマ兵が、キリストの十字架を見て、この全うした最後の祈りまで聞いてこいよとに言ったんですね。このルカによると、この人は正しい方であった。他の君主は神の子であったとか、ね、言い方は違うんですけど、これはね、はっきりこの方は救いにしたってことを、ね、異邦人であるローマ兵が認めたってことなんですよね。すごいですね。無関心だったローマ兵が十字架を見極めたときに、この方は正しいだ、神の子だって分かったんですよ。私たちがいつも言うように、私たちが追う十字架は根本的に違います。私は絶対神に捨てられません。十字架を追うほど、もっと深く神の臨在に入ります。もっと深く神の愛を知ります。根本的に違います。これ間違いないください。根本的に違うんですが、しかし私たちにもそれぞれに合わされる十字架がある。人の十字架はね、隣の人も早く見えるから、いいよく見えるんです。騙されないね。サタンが、そうだそうだそうだとかコーラスしますから。でもいいですか？あなたにはあなたの十字架がある。私には私の十字架がある。私の十字架はあなたに負えません。私もあなたの十字架は負えません。でもその本当に自分の十字架を追っていくときに、理解されなかったようなことを通るけども、最後に、本当にそれを成し遂げ切って、我が霊を見てみました。神様、ありがとうございました。って、もうどうぞ、あなたに全部任せますって言って、委ね切るかどうかなんですよ。今回、インドに行ってですね、私は奉仕なしで行くってことだったんですね。最初から神に言われたんです。私がなんであなたが行かなかったったら、実践派遣は役割があるんです。私は自分はいつもリーダーをしてたから分かるんだけど、その役割をなしていくっていうのはただいるだけなんですよね。で帰った人もね、パウロ牧師が途中でね、私が行くかもしれないと思ったから、電話かけてきて、またまたね、キャルガーのね、予言のセミナーをしてもらおうって言ってね、あの人ね、気を使うんです、結構ね。なんかね、だからね、なんか、そんなリーダーに気を使わせてね、そんな帰ってよくないと思ってね。で、普段ね、じゃあ言われたんですね、役割がなかったら行かないんですか、何もなくけど行きなさいって言われて、じゃあいいと思って行ったんですけど、まあそしたら、まあ、違うテーマの集会で報酬しましたけど、でもね、その行った時にね、何かったらね、今回ですね、責任帳法になったんですね。 まあ、意味が、私はもともと責任長老の一人だったんですけど、私の人生の失敗で、長老になったんですね。二降格されたんですね。でも責任長老に戻ったんですね。で、私ね、戻りたかったんです、昔は。でも今ね、全くないんです、そういうの。もういい。ただね、立場が与えるといいのはね、主から来る立場ってのはね、油注ぎがあるんです。責任状況だった時に受けて油注ぎって覚えてるんです。はっきり来るんです。予言や示しや、全く違うんです、レベルが。わかるんです。それは私じゃなくて、そこに置かれたものに与える油注ぎなんです。そういう意味ではね、だからそれ知ってたから思ったけど、もう本当に今良かったんです、そんなのは。とにかく締め全うして。だから、言われた時嬉しかったんですけど、嬉しかったんだけども、って感じですね。まあ、でも神様って感じだったんですね。まあ、私が一番嬉しかったのはちょっと余談ですけどね。男子牧会学を月に一回することになったことはものすごく嬉しかったんですね。立てられた牧師たちや、あるいはこれから牧師になる人たちを、その男性たちを、にちゃんと教えるし、っていうわけね。で、ちゃんとパウロ牧師に確認してですね、何か、こういうふうにしてくださいってオーダーがありますかって言ったらね、好きにしてって。パウロ牧師たちですね、好きにしてって言うとですね、こういうのはね、男性があるんでね、任せられるってのは信頼されてるってことだからね。男性にね、何か言うときにね、任せなきゃダメだよ。失敗したらその責任取ってもらってください。そこで責任取れない人はもう、ダメです、ね。だけど、任せてあげてください。ね、失敗しますよ。失敗しなきゃ成長しないんだから。話を元に申しますが、こう、委ねるっていうか、もう神に完全に渡すってことをね、私はもう、何十年もかかって学ばされました。明け渡してますか？キリストは十字架を全うした後に、大声で叫んで、これ苦しかったと思うんですよ、やっぱりね。十字架の上だから楽なんてことはありません。苦しみと痛みの極限です。でも大声で叫べた。あわあれを見てみたります。全部明け渡しますって。こう言われたんですね。そして、息を引き取ったんですね。でその姿を見たときに、百人隊長、全く関係なかった人も救われた。途中で隣にいた極悪犯罪にも救われた。いろんな人がいますけれども、十字架で救われない人はいないんです。でも、イエス様の見取りにいた人、どっちかわかんないけど、片っ端は救われなかったから、皆さん、救われない人がいたからって、あなたが責任を取る人はありません。これね、すごい理解が起こります。でも、救われない人はやっぱりいるでしょう。だって、あの十字架の横にいて救われない人がいたんだから、ね。それはあなたの責任でも私の責任でもない。もう主の明け渡せばいいのです。私たちは自分のことを全うして願いを求めればいいのですね。で、それをね、できてください。神がいないところは暗黒なんですよ。どんなに幸せそうに見えても暗黒です。神がいない人生は闇です。それが明らかになるのは死が来た時です。匠さん、長男とお母さんが言っておられました。天国に行った。私もそれすぐ感じたんですね。だから、よみがえられる病院ですぐした時にね、話しましたけども、本当に、よみがえると思ったんです。さっきも話したように、これ、インドから帰ってきて、最初に匠さんかと思うのは感動してね、このタイミングで来るかと思ってね、期待したんです。すごい期待したんですけど、なんかね、本当に天国に行ったなって分かったんですよね。私はいつも言うように、私は自分は天国帰ってきたら、呼び戻してほしくないから、これと言ってるように、って思ったんですけど、まあでも、神経に乗った時に神様が、なんか、匠さんは最後の愛を示したいと思ってるよって言われたんですよね。まあ、ここね、まあ、二度は言いませんけどもね、最後の愛を示したいよって言って、奥さんを、もう本当にこの後好きに私のためにさせてあげたいって。そして私はね、地上でいなかったら天国で祈るっていうふうに、たくみさん言ってるというふうに言われた気がしたんです。たくみさんからで、神様から。だから、心から祈るんだけど、祈りながらね、なんかね、どっちがいいのかなっていう、やってるんですね、正直ね。だから、私は、ご長男の言われたことは、なんかある意味でよくわかるんですよね。 天国を本気で信じてるからね。信じてっていうのは私は天国が現実なんですね。だからね、うん、で、あれはね、神がいるかいないかって決定的なんです。イエス・キリストを知ってるか知ってないかって決定的なんです。クリスチャンの皆さん、あれ今日クリスチャンに言いたい、イエス・キリストを知ってるか知ってないか、これは決定的なんです。それを知ってますか？本当に知ってますか？だったらキリストを知らない人がどんなに幸せそうに見えたとしたって、そんなものは偽りです。死はどの人にも訪れるんです。100年生きようと120年生きようと、キリストを知らなかったら読みが待ってるんです。たとえ5歳で亡くなったら遺伝子療法であっても天国で生き来て生きているんです。果たして天に帰ったたっくん、人間的にはとっても悲しかった。でも彼は今も天で賛美してるんです。たくみさん同士でリーだから固く見えないかもしれないけど、リーが寄り添って、いやこれ真面目に言ってるんですよ。私クリスチャンの皆さんね、キリストを知らないってことは闇なんですよ。暗黒なんですよ。十字架を見えてそれはっきりわかる。このキリストを伝えないといけない。いけないって立法に来るけど、これは恵みなんですよ。これね、私は力ないと不十分とか、もう分かってるって。おそらくこの世で一番罪の犯したのは私ですよ。これ謙遜にしてみて本気で言ってます。妻は認めてくれるでしょう。その時誰って言ったらややこしくなんか言いません。ね、だけど、本当にそう思ってますね。それがね、責任調法になるっていうのはね、面白いですよね。私なんかって、すみません、気休めません。そうですよ、私なんか持ち上げないんですよ、本来。おかしいですよ、あなたも私も。でも、神は働かずにどうしたって、十字架信じたから。あなたは立派な行動じゃない。この十字架があるから、私たちを通して神は働かれるんです。恵みなんです。このイエス・キリストを私たちに伝えるんです。証を通してキリストを伝えるんです。キリストは全部委ねてくれました。そして私たちは救われて今ここにいる。しかもこれから終わりの時代、すごいことを神がしようとした時にいる。私たちも神に完全に明け渡して、主がおっしゃる十字架を取って進んでいきましょう。あなたを通して私を通して救いが起こります。どうしたら、神が願っておられるから、神が本当にそうしたいと思っているから救われますよ。そして稲佐山はあふれます。阿蘇もあふれます。阿蘇ってね、妻がいもしたいね。妻がいこうですよね。終了は、あまりに座るって言ってね。みんなで歌いたいしね。ね。いや、真面目にね。繋ごえって言っても若い人さっぱりわからんでしょうけど、すいませんね。ね。主の方は、それを しようとされているということを、私は確信しています。今回、インド行ってね、見せてくださったのはそれだ。で、あそこで、はっきり示しとしてきたからね、あの、稲佐山とあそこはね。だから、えと思ったんですよね。全く考えてなかったから。楽しみにしたいと思っています。今日はそこまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが十字架で最後に我が霊を見て委ねますと委ね切られた時に、その前にあなたは神に捨てられてから暗空が続きましたけれども、あなたは黄泉に下り、そして全部を委ね切って黄泉に下られました。私たちは救われて今ここにいます。私たちもその一様の十字架を人々に分かち合い伝えていくことができるように、聖霊の恵みと力をくださって、神の愛と恵みに出されて、どうぞ伝えてご代議、たくさんの人の救いを見ることができるように導いていってください。感謝します。短く祈ります。罪があると祈りかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの願いと求めをおっしゃってください。体が痛んでいる方はそこに置いて、 心に痛みある方はそこに胸に置いて、霊的問題を感じる方はお腹に置いて、そして自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべて、経済、お仕事、人間関係、どんなことでもいいです。あなたの願いを信じましょう。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今ここに一人一人に、また離れているその問いなしている一人一人に、今見手を伸ばしてください。体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、問題に対する解決を与え、必要のすべてを満たしてください。和解と許しを与えてください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス・キリストの手です。許しの力を注ぎ、和解を与えてください。イエス・キリストの生体を再び動きなさい。振動を再び動きなさい。壊死した振動、動かなくなった生体、イエス様って命ずる。聖霊の力によって、復活の力によって動き出せ。癒されよ。首にあるしびれ痛み、指にあるしびれと痛み、腰にあるしびれと痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。根本から治してください。四十肩、五十肩、六十肩、イエス様って命ずる。癒されよ。待たされているものにはっきりと精霊を注ぎ、分からせてください。異なる霊をその人の内から出ていけ。キリストに去って見せる。汚れた霊を、異なる霊を、マリアの霊をその人の内から出ていけ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。経済の必要を完全に満たしてください。完全に満たしてください。あらぶらぶらぶら、感謝します。愛を持って叱りなさい。感情的に怒るのでもなく、叱るのでもなく、愛を持って、痛みを持って叱りなさい。あなたは言わなければなりません。確かに言ってはいけない時があり、黙らなきゃいけない時があります。でもあなたは言うべき時が来ました。愛を持って、痛みを持って言いなさい。その言葉はすぐに受け入れられませんが、相手の霊と心に届きます。必ず後の日になって、あなたはその言葉の実を、祝福の実を見るだろうと知られます。感謝します。背中が痛かった方が癒されました。膝が痛んでた方が治りました。脊柱管狭窄症、イエス様って命ずる。癒されなさい。糖尿病、イエス様って命ずる。癒されなさい。耳に触れてくださり、すべての周波数が正しく聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、体をチェックしてみてくださって、何か変化があった人いますか ね、はい、いたらオンラインの人には連絡してください。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青い恋に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。